愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は先週に引き続き愛媛大学教育学部教授小助川雁太先生にお話を伺います。先週から引き続き小助川先生にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、現在は平家物語をご研究になっているということですけれども、
はい、
平家物語は軍記になりますよね。
そうですね。
でも私たちがそのよく知っている、これが平家物語と思っているものは、あの琵琶法師が語った平家物語で、はい、実はそれはオリジナルではないというようなお話、先週お伺いしたんですけれども、
はい、そうですね。もともとの平家物語自体は、あの鎌倉の初めの頃にですね、まあ、いろんなあの資料を集めてですね、そしてまあ、書かれたもののはずなんです、
はい。
まあ、一番古い形を比較的多く残していると言われているあのテキストが鎌倉時代 のテキストで、遠行本っていうんですけど、
はい、
そういうものが残っているんですけども、それはあの非常に分量が多いんです、
はい、
生の資料もあの使ってるんじゃないかというふうに言われています、
はい、先生、それ読める、私たちは多分今、はい、読めないんですよね。もう
そうですね。あの、そもそも出回ってるのが、
はい、
いわゆるその琵琶法師の語っていた、
はい、
あのテキストに近い各一本、先週も言いましたけどね、あの各一本っていうのがあのもう普通には出回ってるもので、はい、それがまあほぼ全てと言っていいような状態なんですね。で、それ以外のテキストもあの出回っていないことはないんですけど、どちらかというと専門書的なところになって、また高いんですね。源氏物語とか、はい、あるいは古今和歌集とか、ああいった作品っていうのはあのいわゆるその聖典カノン、
うん、
あのそのものがあの価値のあるものとしてあまり変えてはいけないっていう意識もあったようなんですよね。平家の場合はむしろいろいろとこう後の人たちがいじることができた、価値、作品の価値の問題があると思うんですね。そんなに書物があの出回ってない時代において、あの琵琶法師たちがあの語り歩いていたっていうところもありますから、
はい、
やっぱりその聞く人を選ばないというかね、そういうところがあると思いますよね。
先生、私たちは琵琶法師というのは、はい、琵琶法師さんだと思ってたんです。
違いますね。琵琶法師っていうのは、まあ、職業ですよね、そういった人たちですね。
その平家物語50のアレンジといいますか、
はい、
はあると言われているといいますが、
はい、
どういったところが具体的に、はいはい、あの変わっているのか違いがあるのかというのも教えていただけますか。
そうですね、まあ、分かりやすい例で言いますと、
はい、
あの例えばあの那須与一の扇の的の話があります、
はい、
で、あれあの中学校の教科書にもあの取り上げられるんですが、あれはあの那須与一があの扇の的を見事にあの射落として、
はい、
でその続きがあるんですよね、でその続きは、その与一の見事な腕前をあの平家の武者が褒めたたえて、
はい、
一人の武者がですね船の上で舞を舞い始めるんですよね、
はい、
でところがあの与一は、まあ、義経の源義経ですね、
はい、
大将の命令であのその武者をですねあの射殺してしまうんです、でこれはあの我々がよく読んでいるその各一本でもあの、まあ、変わらない、
はい、
あの設定なんですね、
はい、
各一本の場合はあの義経からの命令を受けてあの特にそこに説明なくですね、それを受けて与一があの射殺すと、
はい、
で射殺したところを見て、周りがあのよくやったっていう声があったり、
はい、
あるいはいや情けなし、つまり、情けないことをしたね、というようなことを、言う人がいたりっていうような形で終わってるんですが、その鎌倉時代の、まあ、今最も古い形を残している先ほど言いました遠行本ですねというテキストでは、
はい、
あのその武者が舞い始めた時に源氏側でちょっとした議論が起こるんです、
はい、
それは何かというと、あの武者を射殺してしまえという意見ですね、
うん、
それとそれに対する反対意見、
はい、
もしもいてあの武者を、うまくあの射ることができなかったら、つまり外しちゃったら、
はい、
さっきあれだけ見事に扇を射たのに、それがまぐれだと思われてしまうだろう、
なるほど、そうか、
という、つまり失敗をこうね恐れた反対なんです。だから基本的には、
はい、
そのいくらこちら側を褒めたたえる前を待っていても、まあ、殺すっていう方向性は変わってないんですね、
はい、その間のそこにいた人々の心の移り変わりとか葛藤とか議論も、
まあ、基本的には殺すこと前提ではあるんです、だから我々からするとなんかちょっと受け入れがたいなっていうところあると思うんですね。でそれが、
はい、
もう少し後にできたと思われるその源平浄水記という、テキストですね、
はい、
こちらではですねやはり同じようにあの武者が平家の武者が舞い始めた時に、
はい、
あいつを射殺せ、いややめとけっていう議論が起こるんです、
はい、
それで今度 はその反対側の意見が変わってくるんです。
お、
そのテキストではいや敵ながらあっぱれと舞を待ってるやつを射殺すのはさすがにかわいそうだろう、
はい、
それはやっぱり良くないんじゃないかっていうような議論なんです。これは我々の今の感覚に非常に近いですよね。
うん、
で結局与一は迷うんですけども、最終的な結論としては今は戦の最中だから、
はい、
一人でも敵を討ち取った方がいいということで、結局言い殺すと。だから結論は一緒なんです、
はい、
結果は一緒なんだけども、そこに至るプロセスが、
うん、
そのテキストに全然違うんですね。
へ、そして敦盛と直実のシーンも有名ですが、
はい、そうですね、まあ、熊谷次郎直実というね源氏方の武士が、
はい、
平家の若武者の平敦盛を討ち取る話ですよね、
はい、
で最初は我々が知ってる敦盛の話は敦盛を押さえつけた直実が、
うん、
彼がその自分の息子とほぼ同世代の、
はい、
少年であるということに気づいて、
はい、
それでまず助けようというわけですね、うん、で、で名前を聞こうとしたら敦盛は名前を言わない。でさらにそういった態度に感動した直実は何とか助けたいと思うんですけど、後ろから味方がやってきて、あこれはもう自分が助けたところで結局自分の味方がまあ打ち取るだろうと、
はい、
で同じことなら自分の手で打ち取ってあげたいというようなことで泣く泣く敦盛を打ち取るわけですよね。で、まあ、それが非常に感動的な話として有名なんですけど、これがですね、
はい、
これは今言ったお話っていうのはまあ、いわゆる琵琶法師の語ったテキストですよね、
はい、
各一本の話なんです。でそれが鎌倉時代の話ですね、テキスト先ほどの遠行本になると、
はい、
若干異なるんですね。
お、
それは何かというと、まず押さえつけた敦盛を押さえつけた直実が、
はい、
まあ、名前を聞くんです、
はい、
でその時に、直実はどうして名前を聞くかというと、あなたのことをちゃんと供養したいからだと。それはあなたを討ち取ったら私は領地がもらえる、
はいはい、
頼朝様から。でその領地はあなたからもらったものと一緒だから、だからあなたのことをちゃんと供養したい、だから名前を教えてくれ。そうすると敦盛はここまで言ってくれるならと感動して名乗っちゃうんです。
あ、話がちょっと違う。
そうなんです、
はい、
でそもそも遠行本では敦盛を助けようとは言わないんですね、直実は。でそうこうしているうちに同じようにあれがやってくるんですね、味方が後ろからやってくるんです、
はいはい、同じだ、
同じなんです、そこは一緒なんです。でその時に直実は何を考えたか、
うん、
ここでこの若武者を討ち取った、助けたら味方に鎌倉に帰って頼朝様に告げ討ちをされてしまうだろうと、それはいかにも残念だ、
うん、
つまり褒美がもらえなくなるんですね、
うん、
領地がもらえなくなっちゃう。それで切ることを決意する。
うわ、
でも葛藤はしてるんです、助けたいと思うんです、
はい、
助けたいとは思うし、自分がその自分の息子と同い年の若武者ですね、
はい、
を切ってしまうということに対するやっぱり後悔の念というのは非常に強い。ただだから結論は一緒なんだけども、プロセスが全然違う。だから鎌倉の武士っていうのはやっぱりその一所懸命という言葉ありますよね、
はい、
領地をとにかく手に入れることっていうのは非常に重要なんですね。一族老党を養わなきゃいけないわけですから、はい、 だからそれが切るか切らないかのところに大きく作用していくわけですね。
その領地という部分でも、そのテキストが描かれた時代ですとか、それを読んでる側の、背景とか、そういったこともまた読み解く上では大切なものになってくるんですかね。
そうですね、はい、
やはり書かれているものだけではなくて、先生のような研究者の方の場合は当時それを読んでいた人々のことも一緒に研究されていくわけです、
はい、そうですね。どうしてそういった作品ができてきたのかっていうようなことはやっぱり考えていかなきゃいけない、それは編者なり作者なり の置かれていた、環境っていうものを考えなきゃいけませんし、時代的な背景も考えなきゃいけないですね。それと当然作品だから読み手がいるわけで、
はい、
読み手のニーズがあるからそういう作品が生まれるっていうことですよね。やっぱりその時代の価値観によって、はい、物語っていうのは変わっていくと思うので、高校の古文がね、なかなか人気がないですけど、
はい、
教科書の古文がつまらないっていう話もよく聞きますよね。やっぱり編集するときに、はい、私もちょっと編集関わってるんですけど、やっぱり、なんていうかな、厳しい高度があるんですね。こういう作品は良くないとか、はい、まあ、分量とかね、もあるんですけど、やっぱり教育現場で読ませるにはちょっと、まずいんじゃないかっていうようなことが、やっぱり作用しますので、そういう意味では、まあ、学校の先生がどれぐらい面白く古文をね、教えるかっていうのも大事かなとは思いますね。
私今回ちょっとまた面白く感じています。
あ、そうですか、ありがとうございます、はい、
先生、これからの目標といいますか、はい、やってみたいこととか。
平家物語のその各一文以外のテキストっていうのはなかなか普及してないので、はい、できればね、読みやすい形で一般の人にね、提供できるようなことができればいいなっていうのはありますね。あとは一応その研究書を今一冊別なテーマで出してはいるんですけど、まあ、平家物語の、まあ、一冊研究書はちゃんと出したいなっていうのは思ってます、はい、
ぜひその時にもこうワクワクをいっぱい詰め込んでいただいて。
そうですね、はい、
私たちに届けていただければと思います。
ぜひ、はい、そうしたいと思います。頑張ります。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育企画室特任助教山中明先生にお話を伺います。お楽しみに。